3。けれども君、僕がこんな甘ったれた古臭い薄のろの悩みを続けているうちにも、世界の風車はくるくると目に止まらぬ速さで回っていたのだ。欧州においてはナチスの全滅、東洋においてはフィリピン決戦に次いで沖縄決戦、米機の日本内地爆撃、僕には兵隊の作戦のことなどほとんど何もわからぬが、しかし僕には若い敏感なアンテナがある。このアンテナは信頼できる。一国の憂鬱、危機、すぐにこのアンテナはビリリと感ずる。理屈はないんだ、勘だけなんだ。今年の初夏の頃から僕のこの若いアンテナはかつてなかったほどの大きな海嘯の音を感知し震えた。けれども僕には何の策もない。ただ慌てるばかりだ。僕はめちゃくちゃに畑の仕事に精出した。暑い日差しの下でうんうんうなりながら重い桑を振り回して畑の土を掘り返し、そうして干渉のつるを植え付けるのである。なんだって毎日あんなに激しく畑の仕事を続けたのか、僕には今もってよくわからない。自分のヤクザな体が恨めしくて、思いっきりこっぴどく痛めつけてやろうという少しやけくそに似た気持ちもあったようで、死ね、死んでしまえ、死ね、死んでしまえと桑を打ち下ろす度ごとに低くうめくように言い続けていた日もあった。僕は干渉のつるを600本植えた。畑の仕事ももういい加減によすんだね、お前の体には少し無理だよと夕食の時にお父さんに言われて、それから3日目の深夜、夢うつつのうちにコンコンと咳込んで、そのうちにゴロゴロと何か胸の中で鳴るものがある。ああいけないとすぐに気づいてはっきり目が覚めた。白血の前に胸がゴロゴロ鳴るということを僕はある本で読んで知っていたのだ。腹ばいになった途端にグッときた。口の中にいっぱい生臭い匂いのものを含みながら、僕は便所へ小走りに走った。やはり血だった。便所に長いこと立っていたが、それ以上は血が出なかった。僕は忍び足で台所へ行き、塩水でうがいをして、それから顔も手も洗って寝床へ帰った。咳の出ないように息を詰めるようにして静かに寝ていて、僕は不思議なくらい平気だった。こんな夜を僕はずっと前から待っていたのだというような気さえした。本望という言葉さえ思い浮かんだ。明日もまた黙って畑の仕事を続けよう。仕方がないのである。他に生きがいのない人間なのである。自分を知らなければいけない。ああ、本当に僕なんか一日も早く死んでしまった方がいいのだ。今のうちにうんと自分の体をこき使って、そうしてわずかでも食料の増産に役立ち、あとはもうこの世からおさらばしてお国の負担を軽くしてあげた方がよい。それが僕のようなヤクザな病人のせめてものご奉公の道だ。ああ、早く死にたい。そうした明くる朝はいつもより1時間以上も早く起きて、さっさと布団をたたんでご飯も食べずに畑に出てしまった。そうしてめちゃくちゃに畑仕事をした。今から思うとまるで地獄の夢のようだ。僕はもちろんこの病気のことは死ぬまで誰にも告白せずにいるつもりだった。誰にも知らせずにこっそりぐんぐん病気を悪化させてしまうつもりであった。こんな気持ちをこそ堕落思想というのだろうね。僕はその夜お勝手に忍び込んで配給の焼酎をお茶碗で一杯飲み干しちゃったよ。そうして深夜僕はまた滑血をした。 ふと目覚めて二つ三つ軽く咳をしたらぐっときた。今度は便所まで走っていく暇もなかった。ガラス戸を開けて裸足で庭へ飛び降りて吐いた。ぐいぐいと喉からいくらでもこみ上げてきて、目からも耳からも血が吹き出ているような感じがした。コップに2杯くらいも吐いたろうか、血が止まった。僕は血で汚れた土を棒切れで掘り返してわからないようにした。途端に空襲警報である。思えばあれが日本の、いや世界の最後の夜間空襲だったのだ。朦朧とした気持ちで防空壕から這い出たら、あの8月15日の朝がしらじらと明けていた。4。でも僕はその日もやっぱり畑に出たのだ。それを聞いてはさすがに君も苦笑するだろう。しかし君、僕にとっては笑い事じゃなかった。本当にもうそれより以外に僕の取るべき態度はないような気がしていたのだ。どうにも他にしようがなかった。散々思い迷った挙句の果てに、お百姓として死んでゆこうと覚悟を決めたはずではないか。自分の手で耕した畑にお百姓の姿で倒れて死ぬのは本望だ。えい、何でも構わぬ、早く死にたい。めまいとおかんとねっとりした冷たい汗とで苦しいのを通り越してもう気が遠くなりそうで、豆畑の茂みの中に仰向けに寝転んだ時、お母さんが呼びに来た。早く手と足を洗ってお父さんの居間にいらっしゃいという。いつも微笑みながらものを言うお母さんは別人のように厳粛な顔つきをしていた。お父さんの居間のラジオの前に座らされて、そうして正午、僕は天来のお声に泣いて涙が頬を洗い流れ、不思議な光が体に差し込み、まるで違う世界に足を踏み入れたような、あるいはなんだかゆらゆら大きい船にでも乗せられたような感じで、ふと気がついてみると昔の僕ではなかった。まさか僕は死生一如の悟りを開いたなどとうぬぼれてはいないが、しかし死ぬも生きるも同じようなものじゃないか。どっちにしたって同じようにつらいんだ。無理に死を急ぐ人には気取り屋が多い。僕のこれまでの苦しさも自分のお体裁を飾ろうとする苦労に過ぎなかった。古い気取りは予想じゃないか。君の手紙の中に悲痛な決意などという言葉があったけれども、悲痛なんてものは今の僕にはなんだか安芝居の色男役者の表情みたいに思われる。悲痛どころではあるまい、それはもうすでに嘘の表情だ。船はスルスル岸壁から離れたのだ。そうして船の出航には必ず何かしらのかすかな希望があるはずだ。僕はもうしょげてはいない。胸の病気も気にしていない。君からあんな同情の言葉に満ちた手紙をもらって僕は実際まごついた。僕は今は何も思わず、ただこの船に身を委ねていくつもりだ。僕はあの日すぐにお母さんに打ち明けた。自分でも不思議なくらい平静な態度で打ち明けた。僕、夕べ喀血しました。その前の晩も喀血しました。何の理由もなかった。急に命が惜しくなったというわけでもない。ただ昨日までの無理な気取りが消えただけだ。お父さんは僕のためにこの健康道場を選んでくれた。ご承知のように僕のお父さんは数学の教授だ。 数字の計算は上手かもしれないが、お金のお勘定なんてのは一度もしたことがないらしい。いつも貧乏なのだから、僕も贅沢な療養生活など望んではいけない。この簡素な健康道場は、その点だけでも全く僕に似合っている。僕には何の不平もない。僕は6ヶ月で全快するそうだ。あれから一度も喀血しない。血痰さえ出ない。病気のことなんか忘れてしまった。この病気を忘れるということが全快の早道だと、ここの馬長さんが言っていた。少し変わったところのある人だ。何せ結核療養の病院に健康道場などという名前をつけて、戦争中の食料不足や薬品不足に対処して特殊な闘病法を発明し、たくさんの入院患者を激励してきた人なのだから。とにかく変わった病院だよ。とても面白いことばかり山ほどあるんだけど、まあこの次にゆっくりお話ししましょう。僕のことについては本当に何もご心配なさらぬように。ではそちらもお大事に。昭和20年8月25日。